東京セキュリティブリーフィング2020年7月10日金曜日オープン日は東京セキュリティブリーフィングへようこそ。本日は2026年7月10日金曜日です。昨日公開された重要なセキュリティニュースをお届けします。本日も大きな話題がいくつかありますので最後までお付き合いください。ヘッドライン、本日のトップニュースは米国の大規模データ侵害が相次いでいることです。保険会社アシュアランスアメリカでは約690万件の運転免許証データが流出しており、クラウドプロバイダー大手でもデータの設定ミスによる流出が確認されています。また重要インフラへの攻撃ではシスコ SDW 案の複数の脆弱性が悪用されているほか、 AI コーディングツールやマイクロソフトサンクル65の認証機構を狙った新たな攻撃パターンも明らかになってきました。詳細解説、アシュアランスアメリカで690万件の個人情報が流出。米国の保険会社アシュアランスアメリカが大規模なデータ侵害を確認しました。流出した件数は約690万件で、運転免許証番号が含まれています。この数字は今年これまでで最大規模の米国人運転免許証データ流出となっています。攻撃は2026年3月16日から開始され、3月17日に検知されました。攻撃の原因は従業員1名を標的としたフィッシング経由と推定されています。流出したデータには連絡先、自動車保険契約情報、ドライバー情報が含まれており、調査は2026年6月15日に完了しています。同社はすべてのパスワードをリセットし監視体制を強化しましたが、現在のところ犯行声明は出ていません。このようなデータ侵害は二次被害として詐欺やなりすまし攻撃に利用される可能性が高いため、流出した方は警戒が必要です。アクセンチュアでアクティビティ認証情報が摂取される大規模侵害、クラウドコンサルティング大手のアクセンチュアが大規模なデータ侵害を認定しました。888と名乗るハッカーが約 35GB のソースコード、 Azure 認証情報、 RSA 鍵、 SSH 鍵などを摂取したと主張しており、同社は事案を認めています。同社は影響はないとしていますが、摂取データはソースコード分析や認証情報悪用による顧客企業への連鎖攻撃に利用される恐れがあります。盗まれたデータは Azure キー、設定ファイル、RSA 鍵、SSH 鍵を含んでおり、アクセンチュアが顧客システムへのアクセス権を持つため、顧客企業がその足がかりとなる可能性があります。詳細なロー、A データの内容や顧客への影響については未公表となっています。シスコ SDDW 案の複数脆弱性が、政府機関重要インフラ標的に、2026年初頭以降、シスコ SDW 案の複数の脆弱性を悪用した攻撃が主要、政府機関や重要インフラに影響を与えています。悪用されている脆弱性は CVE-2026-2017、CVE-2026-2082、CVE-2026-2075、CVE-2026-2133 などです。エッジインフラの侵害により、ネットワークポリシー、ルーティング、管理者権限などへの広範なアクセスが可能になります。攻撃の規模は巧妙な脅威キャンペーンと呼ばれており、シスコを極めて危機的な状況へと追い詰める脅威となっています。このような複数の脆弱性の同時悪用は、極めて高度な攻撃能力を持つ勢力による組織的な活動を示唆しています。クロードデスクトップのプロンプトインジェクション脆弱性、アンスロピック社のクロードデスクトップでプロンプトインジェクション攻撃によるリモートコード実行が可能な脆弱性が発見されました。攻撃チェーンは以下のようなものです。被害者のクロードアカウントへのアクセスが加速されたとき、攻撃者はパーソナルプリファレンシーズフィールドに悪意あるプロンプトを注入します。これによりデスクトップコマンダーなどのコマンド実行拡張機能を利用した持続的な C2コマンド&コントロールとして機能させることができます。このアカウント設定同期機能を悪用することで、被害者のマシンでコマンドを実行することが可能になるという極めて深刻な脅威です。レッドウィングスパイウェア、テレグラムボット経由で販売中、ジンペリウムが確認した新種アンドロイドマルウェア、レッドウィングがテレグラムボット経由で販売されており、マルウェアアズサービスの形態をとっています。レッドウィングは以下の機能を備えており、 金融機関を主要な標的としています。オーバーレイ攻撃による認証情報窃取、SMS 傍受、VNC 画面操作、DDoS 用ボットネット化などなどのを備えています。82の金融機関が標的とされており、大半がロシア企業です。このような機能的な多面性を持つスパイウェアが低コストで利用可能という状況は、攻撃の民主化が進んでいることを示唆しています。AI コーディングアシスタントのゼイジャク・セイ、ゴースト・アプルーバル、複数の AI コーディングアシスタントに、シンボリックリンク悪用によるゼイジャク・セイが発見されました。このゼイジャク・セイは、ゴースト・アプルーバルと名付けられており、6つの AI コーディングアシスタントに影響しています。攻撃の仕組みは、シンボリックリンク追跡を悪用して、ワークスペース外へのファイル書き込みが可能になるというものです。確認ダイアログが本当の対象先を隠蔽するため、開発者は気づかないままファイルが書き込まれます。SSH 攻撃鍵を注入することで、パスワードなしのリモートアクセスが可能になり、非常に危険です。Amazon、カーソルについては既に修正がされていますが、他のツールについてはまだ対応が進んでいません。マイクロソフトエントラのパスキー登録を悪用したビッシング攻撃、脅威アクターOUUNC-066、ピンク教育具が、音声フィッシングでマイクロソフトエントラパスキー登録を促す攻撃を展開しています。攻撃の手口は以下のようなものです。まずビッシング電話で被害者に接触し、その後カスタマイズされたフィッシングキットを使用します。このキットを通じて被害者の MFA 認証を迂回し、攻撃者制御のパスキーを登録させるというものです。食品飲料、テクノロジー、ヘルスケア、自動車等の業界を標的にしており、複数業界に広がっています。パスキーはフィッシング耐性があるセキュリティ改善として認識されていますが、まさにそれへに被害者が疑う可能性が低く、攻撃者の誘い文句として悪用されています。中国系 APT がラウンドキューブサーバーを標的に攻撃にプルーフポイントが中国関連脅威アクターアンクマストラクションによる米華大学の複数校への確認しました。ラウンドキューブ脆弱性が悪用されています。具体的には CVE-24-4209 クロスサイトスクリプティング脆弱性を経由してアイスキューブ情報摂取ツールが使用されます。その後 CVE-2025-49113逆シリアル化脆弱性でウェブシェルや V シェルバックドアが設置されます。標的は物理学、国家安全保障研究の分野に関連する教員や管理職が含まれています。10校以下が直接観測されていますが、数十校規模の被害がある可能性があります。学術研究者のメールサーバーを狙う攻撃は、知的財産や研究成果の尊取りを目的としたものと考えられます。Windows Defender のゼロデイログプラネット、修正、マイクロソフトが Windows Defender のローカルカル権限ショーク脆弱性 CVE-2026-50656 を修正しました。この脆弱性はログプラネットと呼ばれており、システム権限でコマンドプロンプトを起動させることが可能です。脆弱性の原因は、ファイルアクセス前のリンク解決が適切に行われていないことに起因する競合状態です。Windows 10および Windows 11に影響します。セキュリティ研究者ナイトメアエクリプスが6月に概念実証を公開してから修正まで約1ヶ月を要しました。修正済みのマイクロソフト、マルウェア、プロテクション、エンジンバージョン、1.1.2060.308がインストールされているか確認することができます。自動更新で多くのユーザーがすでに保護されていますが、確認に越したことはありません。ネクストクラウドから367000件のデータが流出押収。クラウドプロバイダーネクストクラウドの設定ミスにより約367000件、合計 8GB の社内顧客データがインターネット上に暗号化されずに放置されていました。従業員のメールアドレス、顧客企業の詳細情報、契約書などが含まれていました。報告を受けてから2日以内にアーカイブが保護されましたが、研究者は攻撃者がデータにアクセスした可能性があると警告しています。同社はこの問題は設定ミスであり、顧客サーバーには影響がないと述べていますが、設定ミスによる大規模データ流出は、企業のクラウド設定管理のずさんさを露呈させています。パロアルトネットワークスが13件の脆弱性を修正、パロアルトネットワークスが PANOS、その他製品に影響する13件の脆弱性を修正しました。 最も深刻なのは CVE-2020-0288 で、ユーザー ID、TSA コンポーネントのバッファーオーバーフロー、脆弱性です。未認証攻撃者が特別に細工したネットワークトラフィックによって、DOS 状態、または任意コード実行を達成する可能性があります。CVSB9.2、日記、または NAVA777、内部限定時の高い深刻度を持っています。PANOS10.2、10XX12.1 系列に影響しており、早急なパッチ適用が推奨されます。GitHub のエージェンティックワークフローズに、プロンプトインジェクション脆弱性、ノーマラボの研究者が、GitHub エージェンティックワークフローズの間接的なプロンプトインジェクション脆弱性 Git ロストを発見しました。イシュー内の指示を AI エージェントが正規のコマンドと認識し、公開非公開両リポジトリのデータにアクセスして公開コメントに露出させる可能性があります。エディショナリーという単語を挿入するなど、単純な言い回しの調整で安全対策を回避できることが実証されました。AI エージェントが利用する際には、入力値の厳格な検証が重要です。マウントロイヤル大学でランサムウェア攻撃、カルガリーのマウントロイヤル大学が2026年6月17日のサイバー攻撃を認定しました。H ドライブから学生職員データが盗まれ、削除されました。CMD オーガニゼーションが攻撃を主張し、30BTC の未代金を要求しています。大学によれば、復旧に数週間から数ヶ月要する見込みです。学術機関への攻撃は、学生や教職員の個人情報が大量に保有されているため、攻撃対象となりやすい傾向があります。AI エージェント悪用による攻撃の急速な進化、複数のセキュリティインシデントから、AI エージェント技術を悪用する新たな攻撃パターンが明らかになってきました。単一攻撃者が AI 支援を受けて、AWS クラウド環境を72時間で侵害し、シークレット、接種データ持ち出し、業務妨害を実行したケースがあります。AI エージェント活用により、偵察ツール開発コマンド構成が高速化され、金銭恐喝に行った事例も確認されています。従来は技術力を要した一連の攻撃活動が、AI の支援により、低スキルの攻撃者でも実行可能になりつつあることは、セキュリティ体制全体への重大な脅威です。攻撃者による GitHub API 悪用の実態、企業マッピング目的で GitHub API が悪用されるパターンが追跡されています。ゴーストアカウントとカスタムスキャナー、流出認証情報の組み合わせで、組織構造のプロファイリングが可能です。通常の API 利用に紛れ込むため、検知が困難であり、企業偵察活動の一部として広く行われている可能性があります。悪気の地政学的リスク増加、メキシコがプランナシオナルシバーセグリダット2025から2030を採択し、FIFA ワールドカップ2026が初の実地試験になると予想されています。これは、大規模国際イベント時のサイバーセリティ対応が試される機会になることを意味します。また、EU 各国の NIS 通信令実装遅延が続いており、欧州委員会がアイルランド、スペイン、フランス、オランダを EU 最高裁判所に付託しました。当初期限の2024年10月から2025年1月までに完了したのは、EU20 カ国中わずか6カ国です。クロージング本日は、大規模なデータ侵害から政府機関を狙った高度な脅威、AI を悪用した新しい攻撃パターンまで、多岐にわたるセキュリティの課題をお届けしました。特に注目すべきは、690万件という国家規模のデータ流出、クラウドプロバイダーの設定ミス、そして AI エージェント技術を悪用した攻撃が急速に進化していることです。これらのニュースは、セキュリティチーム、経営幹部を問わず、対応と改善を迫るものばかりです。気になるニュースがあれば、ぜひ詳細をご確認ください。東京セキュリーブリーフィングでした。また次回お会いしましょう。